こんにちは。アマゲラは自分たちが興味のある様々な話題について語る番組です。パーソナリティを務めるのは私クニオと
ゲオです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今ですね、
はい、
僕財布魔法少女リリカルナノハザ・ムービーセカンドのアニメイト限定版についてた、はい、あの財布を使ってるんですよ。
はい、
作中に出てくるあの闇の書っていう魔導書 の, あのデザインが加工された黒い長財布なんですけど、
はい、
これもう結構長い間使ってるからもうボロボロになってきて、そろそろ財布買い替えないといけないんですよ、別のものに。
はい、
で何かないかなっていろいろ探してるんですけど、普通の黒い長財布とかだったら別にね、そんなにそこら辺どっか行って適当に買ってくればいいんですけど、
はい、
なんかキャラクターものでないかなって探すと、なんか最近はもう普通にキャラクターが前面に描かれたアニメのキャラクターの財布が普通に売ってるんで、さすがにねそれはちょっと使えないなっていうね。昔だったら喜んで使ってたんだけど、さすがに今の年齢でそれ使うとちょっともう怪しいというか危ない人になっちゃうから、普段使いできないから、もうちょっとそれとなくなんかキャラモノっぽいやつを探してるんですけど、なかなかないですね。
はい、まあ探せはあるんじゃないの。だって結構ほらコラボとかやってるのあるじゃん。なんかほらまあよくあれはあれか、腕時計とかはやってるじゃん。
うん。
ああいう類で探してくれ探せばあるんじゃないの。どっかのさ。
あのね、二つ折りのやつは結構見かけるの。
うん。
だけど
長財布
がない。
長財布がいいね。
そう、長財布がいいんだけど長財布がない。なんで二つ折りがダメかっていうと、ポイントカードとかいろんなカード類を入れると、うん、二つ折りってすごいパンパンに膨れるから小銭が入った瞬間に、
うんうん、
小銭入れなければ別に問題ないんだけどね、
うん、
でじゃあ小銭入れは別に持てばいいじゃんって話になるけど、僕は小銭入れ別に持ちたくない人なので、
うん、なんか俺の印象で俺もそうなんだよね、あんまり小銭入れって持ちたくないんだけどさ、うん、なんか小銭入れ持ってるとおじさんだよねそう思わない。
いやなんか俺は普通に若い人でも普通に小銭は小銭入れ使ってる人結構いますよ。
んーけどそんなに俺の知り合いはいないような気がするな。うん、まあ、いる人もいるけど、けど明らかにもう格好がおじさんの人、おじさんで、うん、おじさんっぽくなってるやつは使ってる人は、使ってる友達とはいるけど、
うん、
うん、小銭入れと、俺の中で小銭入れとあのセカンドバッグを持ったら、
うん、
負けだなって思ってるおじさんだなと思ってるから
そうなんだ。
うん、そうそうそう、だからもう基本的にはセカンドバッグじゃなくて、もうショルダーバッグを、カネさん見たことだよね、よくね、うん、ほら肩にかけるワンハンドショルダーで、うん、絶対あれしてるけど、うん、財布も俺は基本的にそうね、小銭にいるけど、俺は長財布あんまりちょっとなんか好きじゃないんで、二つ折りじゃなくて、なんていうの、二つ折りタイプで、ほらファスナーがなんかついててさとか、
うん、
ボタンがついてて止めるやつで、完全な二つ折りで正方形じゃなくてなんか長方形っぽいのあるじゃん。
うん、
俺はそういう形のものが好きなんで、うんうん、もうすでに俺の場合はもうカード類一応厳選して入れてるので、ね、パンパンになるんで、どっちにしろ、
うん、
だから長財布とかそういうのだとなんかこうポケットとかにまあ入れっぱなしはいいんだけど、やっぱりちょっとなんていうんだろう、収まりが悪い時とかこう出してる時になんかさ、逆になんか重量感がないような感じがしないのか、あれなんだよね。
うん、
あんまり好きくないから俺はなんかあれなんだけど、クリンさんは長財布がいいのね。
そうで、だから最終手段としては、
うん、
もう一回そのリリカルのナハザムビーセカンドのアニメート限定版を買うっていう、ね、
うん、まあ、同じのを買うってこと。
そう、ただ買うと、うん、新品だとね、確かね、アマゾンで7000か8000ぐらい出せば買えるんですよ。
うん、
まあ、中古だったらもうちょっと安いけど、
うん、
財布に7000、8000かけるのはまあ別にいいんだけど、
うん、
それかけるんならちゃんと本当の高級財布じゃないけど、普通に財布4,000〜5,000円で探しに行ってもいいなってちょっと思っちゃうから、もう、ブルーレイ持ってるからね、
うん、
持ってなかったら買うんだけど、
うん、クリスさん本気でなんか変わっどっかのなんかさ有名メーカーとコラボしてるんだよね。客さんのやつでも探したら好みのやつ、まあそれでだったらそこまで行くんだったらそんなもっと1万とかその2万ぐらいするのさ、そのコラボしてちゃんとしたようなやつ買って何年も使った方がまたマシだような気がする。人気が出てきていい感じになったりして、
うん、まあね、うん、だからちょっと今悩んでるんですよ、
うん、
ただもうね、まあ、もうそろそろね本当にね今月中には新しく買い替えないと、もうそろそろボロボロになってやばそうなので、
うん、
探したいと思います。
まあね、財布にはね、まあ財布はいろいろね好みがありますからね、うん、あ、いいんだよ、クレさん、あれです、あれとかで探してみれば、ほらまだあるのかな、サンデーとかさマガジンのさ最後の目次のページの裏表示のだから裏側反対側、うん、にほらよくポニーとかさ岩下レーシングってなんだっけ、通販あったじゃん昔。
ああ 誰が利用してるんだろうって通販ね。
え、昔やらなかった、俺たちよくやってたよ、俺たちの仲間内ではこれ注文してたりしてたよ。
いや僕はしてないな
中学ぐらいとかはそういうところ買えるところがなかったから、友達と何人かでこれ今度買うんだけどお前もなんか買わないとかって言って、でこうじゃあ俺これって言ってこうでみんなでまとめてこう注文取ってこうって通販するんだけど、未だにあるよね、確かポニーとかあるよね、あれとこにはない、もしかしたらキャラクターのお財布とかさありそうな、
あ、どうなんだろう、そこまでちゃんと見てないな。
そうですか、いや結構昔は重宝したんですけどね、うん、もしかしたらあるかもしれないです、ああいうところにお目当てのものが出てくるかもしれないですから、まあ頑張って探してください。
はい、じゃあ今回なんですけども、
はい、
今回は2018年に見た映画のベスト3を発表したいと思います。
はい、わかりました。
というわけで今回は、去年の2018年に見た映画でベスト3を決めてそれを発表したいと思います。
はい、わかりました。まあ毎年恒例ですね。
そうですね、じゃあ、はい、今回は、3位から交互に発表していきましょうか。
そうですね、ちなみにグリーンさん去年は何本、
去年見た本数は、89作品見てますね。
あれなんか少ないですね。
まあちょっとね、一時期映画を見る時間が取れない時期があって、確かね3月くらいまでに見た時は3月まで25本見れたのかな確か、
うん、
だからその計算でいくと100本は見れたはずなんだけど、
うん、
ちょっとね89作品っていうね、まあ、ただ見に行った回数は94回見に行ってるんですよ。
ああ、だから、リリカルなのがいっぱい見に行ったのが入ってるのね。
そう。だから、ね、見に行ってる回数は90回超えてるんだけど、 うん、見てる作品数でいうと89作品っていうね。
ほう、
ギオさんはどんな感じですか？
いやー、クニさんの見た本数を聞いてびっくりしましたけれども、
うん、
私が一応作品だと88本。
おお、変わんないですね。
変わらないんですよ。で、一応ね、インフィニティウォーだけ2回見てるんで、
うん、
うん、だから87ですかね。
うん、
うん、いや、びっくりです。クニさんとはあんま変わんねえなっていうか、俺頑張ったなって感じですね、今年は。
うん、
うん、なんかいっぱい見た、いっぱい見た感じはする。うん、まあゴールデンウィークにいっぱいあたりにいっぱい見たからな。それにあとあれか、1月3月までも結構見ましたからね。うん、で今回はあれだ、4月に入ってフリーパスを発見したから、
うん、
それでほぼゴールデンウィーク終わるまでの1ヶ月間それで見まくったから、で10本が何本か見たのかな。だからそれが意外と稼げたかなっていう感じですかね。はい、
じゃあどっちからいきますか？
あ、第3位ですか？
うん、
どっちでもいいんだけど、俺からいきますか？
じゃあお願いします。
そうですね、どうしようかと思ったんですけれども、ちょっとまあ同率かなっていう感じで2作品、シュガーラッシュオンラインと、ちはやふる結び。
おお、
うん、まあちはやふるに関してはまあ特集しましたし、
うん、
うん、まあやっぱり一応振り返って、うん、考えたらやっぱり、うん、よかったなと思って、結局そのおかげでどうしようかと悩んでいた、コミックスを制覇しましたので。
あ、最新刊まで見たんですね。
はい、そしてちはやふる中学生も買っちゃいまして読みましたので、はい、もうねこれだけね、そこまでね、そこまでするものをね、与えてくれたのでいいのかな、いいかなと思って一応3位に入れました。はい、でももうあれですよ、だって確か今年あれですよね、第3期がアニメ始まりますしね、
うん、
すんげえ楽しみだから、うん、なのでどうしようかな、去年 BS 日テレで第1期第2期再放送してたから見直すかな。やめとこう、無理だ50話ぐらいあるんだから確か2年生で団体戦全国大会優勝まで終わりなのかな、確かね、うん、第2期はなんで第3期はその後なので、ちょっと楽しい、もっと楽しくなってきそうなのでちょっと期待もしてますので、はい、そんな感じで、まあいろいろ ひっくるめて考えて、まあ、3位と。同率3位。で、あともう一個、シュガーラッシュオンラインなんですけれども、これは、もう言います。予告しときます。次回の特集にしますので。
あ、じゃあ今回は喋んないですね、
はい。はい、もう決定にしますので、はい、今回は喋りません。うん、次回に撮っときます。
はい。
はい。じゃあクリンさんは？
僕はね、僕は3位ね、いろいろ迷ったんですよ。
はい。
つい最近特集したクルとか。
あ、はいはい。
さっき冒頭で言ってたリリカルノラハの今年やったディトネーションとか。
はい。
いろいろこう迷ったんですけど。
はい。
3位はですね、響きです。
ああ、響きね。
漫画はタイトルが響き小説家になる方法っていうタイトルの漫画が原作で、
はい、
で映画は響きっていう漢字で響きって書いてアルファベットで響きっていうタイトルになってて、でこれ主演が、はい、平手友梨奈さんっていうね、欅坂46、はい、
うん、わからない数は。何坂だかもわからない。
いや、僕、うん、別に、
坂の方だよね。
別に、欅坂がどうのこうのとかは全く興味ないから、
私もないんで、よくわからないですけど。
全く興味ないっていうか、秋元さんがプロデュースしてる、アイドルグループ多すぎて、もうね、もういいやっていう、
ね。いや、もう、そもそもが私は、まあ、うん、いや、おにゃんこです。お腹いっぱいな気がするんで、世代的に。
だから、別に、はい、平手友梨奈が好きだから見たじゃなくて、僕は原作のこの漫画が結構好きで、
はい、
でそれの映画化ってことでちょっと不安、半分どこじゃない不安が最初あったんですけど、
はい、
まあ、ただね、なんかこの平手友梨奈さんが主演になるっていうのは、原作者がちょっと希望したらしいんですね。
あ、なるほど。
この主役のあゆくい響きをやるのはこの人がいいみたいな感じで、だから原作者のイメージに合った人がやってるっていうところで、ちょっとこれは大丈夫かもって思って見に行ったら、まあ、大丈夫どころか結構なハマり役で、
お
で内容は原作で、やっぱりこう盛り上がるエピソードがいくつかあるんですけど、それをこう、はい、全部組み合わせましたみたいな感じになってるので、まあ、つまんないわけないんですよね、
うん、
ちゃんと原作をうまい具合にこう実写化に落とし込んでるので、まあ、多少改変はあるけど、まあ、実写化でこうエピソードをこううまく組み合わせるにはこうするのが一番妥当かなっていう感じの作りになってるので、
はい、
なかなか良かったですよ。ちょっとね、小栗旬君が出てるんですけど、
はい、
小栗旬君がねちょっと存在感ありすぎてねちょっとね、もうちょっと存在感なくてもいいよなっては思ったんだけど、まあ、やってるキャラクターが、原作でも結構重要なポジションにいるキャラクターなので、
はい、
まあいいかなって思いはするんですけど、うん、あと意外とね出てる俳優さんがね、結構大御所的なっていうか、吉田栄作さんとかね、北川景子さんとかね、
はい、
あと高嶋政信とかね、
うん、
高嶋政信といえばね、はい、この前特集したガンヘッドの高嶋政宏の、弟ですからね、
うん、弟ですね、弟っていうか、まあ、最近はもう悪役ばっかやってるような印象がありますけど、なんか水を得た魚のように危機としてやってるのはハマってるような気がするんですけど、またなんか悪い役やってるんですか。
まあ、僕とかの世代だと姉さん事件ですみたいな感じですけどね、
うん、まあね、本当はそうなんだけどね、うん、ただ最近のは方が好きですけどね俺は、うん、なんか一皮むけたなみたいなのですけど、うん、なんか、うん、とてもなんか楽しげにやってるんで大好きですけれど。
あと、
うん、
野間口さんも出てますよ。
ああ、
なかなか、なかなかいやらしい役で。
野間口さんね、うん。
この響きのはね、原作の、サブタイトルが小説家になる方法っていうので、まあ、なんとなく察しはつくと思うんですけど、
つきますね、
主人公が、小説家になるっていう。お話で、でしかもただの小説家じゃないんですよ。女子高生で 芥川賞と直木賞を、
これさ、うん、響きってさ、ちょうどあれじゃない、又吉君がさ、
うん、
あの芥川賞直木賞だっけ、あれどっちだっけ、取ったの、取った頃ぐらいから始まってるよね連載。
あ、そう、時期的にはそのくらいの時期に連載が、うん、始まったぐらいかな、うん、
多分ピースのあのね、又吉君の あれがあってからこうインスパイアされてなんかっていうような気がするんだけど、やっぱそうなのかな、なんか確か似たような時期から始まってるような印象があるんだけど、読んだことはないんだけど、確かそこぐらいから名前聞くような気がして、うん、やっぱある程度こうインスパイアされてんですかね。
まあ、うん、そこら辺は分かんないけど、まあでも作中で、うん、あの一応あのそれっぽいあれは出てきますけどね。
あ、やっぱそう、
芸能人が直木賞だか取ってどうのこうのみたいなね、
うん、
あの愚痴ってるあの小説家のセリフとかありますから、
うん、やっぱりまあ何かしらの関係はあるもんな、うん、少なからずに、うん、
まあ、この映画はね、あの原作も面白いんですけど、映画ははい、まあただのアイドル映画だと思って見るよりも、
はい、
普通にアイドル映画と思わずに見た方が多分いいと思いますね。アイドル映画だと思って見ちゃうとフィルターかかっちゃうから、うん、あれなんで、うん、普通に見ても、うん、全然ハマり役なんで、うん、普通に多分最後まで見れる作品なんですけど、
うん、
ただ原作知ってると、あ、こんなに駆け足でやっちゃってるみたいなところがちょっとあって、もったいないなって思うんで、
うん、
まあ可能ならテレビドラマ的な感じの、もうちょっと尺の長い感じでやってほしいですね。
うん、なるほどね。いや、もしかしたらあれかもしれないですよ、そこそこ良かったから続編があるかもしれないですよ。
あ、まあ、ただね、残念ながらね、興行的にはね、うん、成功とは言えないらしいんですよ。
ああ、そうなんですか。
失敗ではないんだけど、成功ではないみたいなね。
ああ、難しい立ち位置なんですね。
微妙なとこらしいので。まあ、うん、ただ、映画の出来はかなり評価されてる感じなので。
なるほどね。
まあ、気が向いたらゲオさんも見てください。
わかりました。
じゃあ次に行きましょうかね。
はい、わかりました。じゃあ私の2位ですか。
はい、
じゃあそうですね、2位はですね、ボヘミアン・ラプソディで。
おお、
はい、
クイーンのなんか、あれは自伝的映画なんですかね。
一応まあ電気映画の部類に入るんじゃないですか。まあ、まあ、全部が事実じゃないですけれども、かなりちょっと事実と変えてるところもありますけれども、うん、まあまあまあ、まあ、クイーンおよびフレディ・マーキュリーの生涯ですね、
うん、
描いた作品ですけれども、いや、面白かったです。でか、そもそもほら、これ何で知ったんだっけな、あ、そうだ、劇場のフライヤーで見せたのか。なんかあって、ボヘミアン・ラプソディって書いてあった。いかにもフレディがなんか、シルエットいてから、ああ、クイーンの映画ねって思って、
うん。
うん。で、まあ、とりあえず、まあ、クイーン意外と好きなので、私、一応アルバムを持ってまして、もともと。うん。結構曲好きなので。うん。で、昔、少しね、それで、アルバムを何枚か買った時に、ちょっとお勉強をした時がありまして。うん。で、ああ、なんか、で、すごいなーって思い、すごいバンドだなーっていうのは、昔から思っていたので、うん。で、まあ、やるということだったので、じゃあ、とりあえず見に行くかって言ったら、予想以上に面白かったので、はい。で、ね、かかる曲たちもね、まあ、選曲も良くて、うん。なんか、最後まで楽しみましたね。うん。国さん的にはどうだったんですか？
や僕別にクイーンは好きとか嫌いとか全くなくて、
はい、
そもそもあのクイーンっていうのを意識せずにクイーンの曲を聴いてるから、聴いてるからっていうか、うん、頻繁に CM で流れたりとかね、なんかことあるごとにクイーンの曲ってどっかで流れてるじゃないですか。
まあクイーンの曲はまあ昔からまあね、曲がいいから CM に使われたりとかね、いろいろなあの何ですか、テレビドラマ、日本のテレビドラマでも使われてましたね、プライドとかでね、
うん、
使われてたりとか、あとまあ外国映画とかでもよくね、あの有名なのはロックユーか、
うん、
うん、とかでもあれはまんまロックユーですからね、ロックユーかかってますからね確か、うん、なのでまあ、
ね、だからね、うん、曲自体は聴いたことある曲ばっかだから別に、うん、なんていうんですかね、あこういう人たちだったんだっていうのをね、
うん、
改めてちゃんとあの知ることができてよかったですよ、映画自体は、
うん、フレディ・マーキュリーぐらいは知ってるんです
か。あ名前は知ってますよ、名前知ってるけど、なんて言ったらいいんだろう、バンドそのクイーンでバンドそのものに全くこうどういう人たちなんだろうっていう風なのは調べるとかまではしなかったから、
うん、けどまあフレディがどういう最後を迎えたっていうのか知ってるでしょ。
いやそれは知らない。
あで同性愛者でうんぬんかんぬみたいなその話 で最後エイズで死んだっていうのは知らなかったの。
結果知らなかったっていうか、死んでるのは知ってたけど、
うん、
ただ別にそのなんで死んだかとかを、別に自分からこう調べたりとかしなかったから、
うん、
多分ね今だったらインターネットでちょっとこうなんか検索すればすぐパッて出てきて、うん、ああなるほどって感じで調べるんだけど、
うん、
昔ってそんなちょっと軽く調べてああなるほどねみたいなあれはないから
、うん、まあね、あ
ちゃんと本を探して読むか、うん、音楽雑誌を読むか、なんかそういうの詳しい人の話を聞くかしないと分かんなかった時代だからね昔は、
うん、まあただ結構日本では結構大々的に死んだ時はねニュースで流れてたから、俺はなんとなくそれはあるんだけど、まあ、エイズじゃね、 HIV って言った方が正しいのか、うん、でなんでまあ、うん、あれだけど、うん、個人的にはまあね、うん、まあそれも含めてまあ結構どういうふうにこうのし上がってスターになっていたのかっていうのもとても昔興味ある勉強したので、なかなかそれをしてたので見てて内容もすごくも楽しく見てみたし、曲作りも結構なあの人たちは何て言うんだろう、すごくあのアイディア満載の曲作りをしてたのっていうのは噂に聞いてたから、それがこうどういうふうにやってたのかっていうのが見られたりして楽しかったけどね、個人的には。うん、国さんはそんなに知らないんだねやっぱり。うん、っていうか下手すると今の若者はあれでしょ、クイーンのキラークイーンって聞いたクイーンの曲じゃなくて、多分キラヨシカゲとか言うんでしょ。
そんなジョジョのスタンドの名前から全部入るんですか。
じゃねえの、だってあそこに出てくるほら、まあ、有名な話はクリスさん知ってるよね、スタンド出てくるの第4部あたりからのスタンドはみんなロックバンドだったりミュージシャンだったりの名前だっていうの、
うん、それは、うん、すごい有名な話じゃないですかね、うん、
話だからさ、
うん、
だから下手するところねクイーンキラークイーンとかはもう聞きたい仕掛けになるんじゃないの、うん、下手すると、ね、うん、だから逆にこうそういうそこから入った人にはぜひ見てもらってこの偉大さを知ってもらえばいいんじゃないか思いながらね、うん、個人的にはまあそれでも悪くないのかなって、うん、あとまあねクイーンはねあれもね親日家で有名だからね、
うん、
うん、っていうのもあるしね、まあ、いろいろそういった中で勉強してもらえばいいと思うんですけど、 だから個人的にはあれなんですよね、フレディってみんなあのさ、あの最後の晩年のさ、口引き生やしてさ、あの印象じゃん。
うん、
うん、俺的には そっちの方じゃないんだよね。あの入ったのがもう、あのまああれではあるんだけど、うん、個人的にはなんて言うんだろう、あの初期のあの髪長い方の方がなんか印象に強いから、うん、なんか個人的にはなんかあっちの最後の方がちょっとなんか逆に違和感が出るっていう感じはしないっていうことないんですけれども、うん、まあただ結構ハマってましたね、うん、皆さんね。例えばクリスさん、あのロジャー・テイラーやってたさ、ロジャー・テイラーってあのドラム、
うん、
やってたあのさ、あのロジャー・テイラー役の彼ってさ、どっかで顔見たことない？
誰やってましたっけ？
あれね、あのね、X メンのね、あのエンジェルって覚えてる？ミュータントであの羽生えてるやつ。
ああ、はいはいはいはい。
彼です。
へえ。
そうそう。あ、どっかで顔見たことあるなって俺はあの見てて思って、あ、これエンジェルやってた人だろうなと思って調べたらやっぱそうだった。ね、ああ、そういえば似てるなと思って。言われてみればそこ似てるなと思いながら、と思いながら感心しながら見てました。それはあのマイク・マイヤーズ出てて分かりました？
いや、全然気がつかなかった。
あのほら、ボヘミアン・ラプソディをあのシングルカットで A 面が出す、B 面が出して、どうもどうもって、ほら、レコード会社の社長と揉めてるシーンあるじゃん。
うん。
あの、レコード会社の社長がそうじ
ゃん。あ、そうなんだ。
そう、あれがマイク・マイヤーズなんですよ。俺も最初気づかなかったんだけど。よく見たら、あれか、マイク・マイヤーズと思って。うん。そうだったんですよ。うん。まあ、なかなかね、けど、あれですよね。あと、なんだっけ、あの、初めのさ、あの、レコード会社と契約するときに出てきた男の人さ、確かあれだよね、あの、メイズランナーに出てくる、あの、敵型の実行部隊の隊長の役やってた人だったよね、確かね。うん。だから結構有名な人も出ながらも、さらにまあなんかいろいろとまあうまくキャスティングしてるなっていうって結構楽しめました。うん。まあ世間的にも評判がいいようなので、あれですね。あのなんかできれば賞取ってほしいですね。
じゃあ次は僕の第2位を発表します。
はい。
第2位は、さよならの朝に約束の花を飾ろうです。
ああ、ありましたね。時間が合わなくて俺は見に行かなかったやつ
あ、結局見てないですか、うん、まだ
見てないですね。もうレンタルされてますね、確か。
あのもう10月にあのブルーレイと DVD が出てるはずなので、まあこれは確か去年の1月から3月まで見た映画を語るの回でなんか喋ってたような気がしなくもないんですけど、
クニさんだってそんなこと言ったら響きだってどっかで喋ってたよ、確か、うん、なんかあれこれもかって一瞬俺は思ってたけどさっきから喋ってたよなと思って、うん、
まあ確かね、この去年に喋った時はね、あの主役の声やってるのが花澤香菜だと思ってたっていうのをなんか言ってたような気がするんだけど、
言ってましたね。
本当は違うんだけどね、
うんうん、
主役の牧屋役やってるたのは岩見真中さんっていうあの声優さんなんですけど、
はい、
声がなんかもうどう聞いても花澤香菜しか聞こえなくて、最後スタッフロール見て、あ、違うんだっていう風にびっくりしたっていう話を、まあ、確かしてたと思うんですけどね。まあこれはあの監督とか脚本とかがあの岡田真理さんでね、岡田真理さんといえばあの日見た花の名前を僕たちはまだ知らないとか、はい、あと心が叫びたがってるんだだっけかな、
そうですね、が有名かな。あとはまあいろいろやられてますわね。まあ脚本家として 有名でございますね。はい、
うん、
それの初監督作品ですね。あと花咲くいろはもそうか、うん、とかもやってますね、うん。
僕その岡田森さんが脚本やってる他の作品はそんなに別に特にこう大好きってわけじゃないんですけど、
うん、
ただ今回のさよならの花に約束の花を飾ろうはなんかね、あの結構良かったんですよね。
ほう、
うん、普通にというか、あのなんか映画としても出来もいいし、アニメーションとしてもかなり力が入った作品だったし、うん、なかなかね、うん、あのこれは久しぶりにもう今年一番の映画だなって思った作品だったんですけど、残念ながらこう結果的に第2位ということで。
お、
まあ、ゲオさんはあのもうレンタル開始されてるから、あのまた気が向いたら見てくださいね。
うん、あるのは目につくんだけど、
うん、
なんか手が伸びないんだよね。
だって、ゲオさんは他の岡田森さんの作品別に見てないわけじゃないでしょ。
あの花も心が叫びたがってるんだもん。だって俺実写も見に行ったもん。あと花咲くいろはも見たもん。
うん、
うんうん、だけどな、ていうかそれよりもだったら俺暗黒女子とかの方が気になるんだけど、見てないから。あの、おととしの映画になってるやつ、うんうん、あれ脚本やられてますよね。あとほら悪の花、
うん、
であれのなんか実写版のあれでしょ。なんかだからなんかあれはなんか映画やるんでしょ、それの脚本やるんでしょ確か。でなんかそっちの方が気になるんだけど、うん、むしろ。
いやそれまあ気になるのは仕方ないけどね、うん、まあこっちのアニメの方も見てください。
わかりました、はい。気が向いたら、気が向く、
はい
はい。
じゃあ最後に第1位いきましょうかね。
はい、わかりました。それでは第1位ですね。では第1位は、私の第1位は、サニー強い気持ち強い愛ですかね。
おう、これ前なんか喋ってませんね、先ほさん。
うん、喋ってたよ。うん、いやで結局1年間見た作品考えたらやっぱこれかなっていうに なりました、私は。うん、やっぱりそんなに期待はしてたのかな、してない、どん、ほらそもそもだってこれさ、初め見る気なかったからさ。公開された時に、
うん、
うん、なんかそのなんかいろいろ情報はなんとなくしてたんだけど、
うん、
うん、全然見る気もなかったんだけど、たまたま友達と話してたら、なんか元々が韓国作品のリメイク でその韓国作品は面白いらしいよっていう話を聞いて、あ、そうなのって言って、で何気にこうじゃあどっかでレンタルかで借りるか配信かなんか見れるかな、見れるのかなと思って韓国版探してたら、たまたまその公開中だったからHuluで見れて、見たら面白くて、ね、あの元々の元のやつが、
うん、
じゃあこれどういう風にこうリブートして日本で作ったのかなっていうのに興味を持って見に行ったら、もうなんかあれですよ、最後号泣ですよ。そのぐらいなんかもう、うん、あの感動して面白かったので、うん、でもこれこうなったらもう今年そんなにあの基本的に何て言うんでしょう、個人的にはなんかパッとしなかった気がするんで、
うん、
全部見た作品の中で、うん、その中で言うとやっぱ飛び抜けてるかなっていうね、個人的にはやっぱ個人的なこう感動も含めると、やっぱり見て感想とかをそういうの含めるとやっぱ飛び抜けてたかなと思って1位と、うん、もうこれも話したからな、特にないんだけど、ぶっちゃけね。うん、まあ、もう、多分2月末ぐらいにはレンタル開始するのかな？発売も確かそのぐらいなんで、まあ、ぜひ見ていただければ 嬉しいかなと思いますね。まあ韓国版は普通にもうレンタルとかしてるので、とりあえずそれを見てみていただいて、比較してもらったりもしてもらえれば、まあ楽しいかもしれないですし、はい。もう他話すことはとりあえずないかな。うん、前話しちゃったもん、とりあえず。
わかりました、うん。
はい。
じゃあ僕の第1位を発表します。
はい。
第1位はギャングースです。
はい、
これも漫画原作の映画なんですけど、
うん、これも話クリンさん言ってたよね。これも
なんかどっかでどっかでなんかギャングースの話を良かった、うん、面白かったって言ってたような気がするんですけど、
うん、言ってた気がするんだよね。多分だから年末にかけて気になる映画とかそのあたりくらい言ってたような気がする。オープニングかどっちかでエンディングかで何か、うん、
まあ、これはね、僕原作がこれも大好きで、まあ、原作これも完結してる漫画なので、
はい、
全16巻だったかな、はい、原作があの鈴木大輔さんで、漫画を日谷圭介さんという方が、書いてる作品で、
はい、
で、まあ、ギャングースっていうこの、 作品は、なんて言ったらいいんですかね、犯罪者から金を盗むっていうね、窃盗団のお話なんですよ。
はい、
で、まあ、似たような作品で言うと、クロサギとかありますよね。
はいはいはい、
あれはスピリッツで連載してたと思うんですけど、
はい、っていうかドラマもやって映画もやったね、ヤマピーでやってたね、
うん、
黒崎、
うん、あれみたいな感じでこうなんていうの、犯罪を犯して金稼いでる人から奪うっていう感じの系統の、物語なんですけど、
はい、
まあ、このギャングースは講談社のモーニングで連載してたやつなんですけどね、この漫画自体を僕が気になったのは連載初期の頃になんかモーニング読んでたら建設用の重機を盗むっていうシーンを漫画で描いてて、
はい、
これこんな週刊の漫画出してこんな犯罪をしてるシーンを丸々なんかすごい細かく道具の説明までして描いちゃっていいのかなってちょっとびっくりしたのが最初のこう読み始めたきっかけで、
はい、
一体この漫画は何なんだと思ってそこから一巻から読み始めてで連載もずっとそこからずっと最終回まで追って読んでたんですけど、
はい、
今回の映画は出てくる登場人物自体は漫画の中で結構主要なキャラクターだけをピックアップしてでうまい具合にこうストーリーをこう縮めて一本の映画の時間にまとめちゃってるんですけど一応主人公というか主役が3人いるんですけど、
はい、
結構漫画にこう漫画のキャラクターに見た目を寄せてはいるんだけど、
はい、
寄せすぎずに実際にいそうな感じのリアルさを残してるところがなんかうまくてでストーリーも実写映画だから漫画とは違う感じの設定にしてる部分もあるんですけど、
はい、
逆にそのリアルなところにこう現実味を持たせた感じの変更をしてるのでは
い、
なんか漫画の原作ちゃんと僕好きで読んでる僕でもなかなかこういい映画だなっていうね こう下手な改編とかじゃなくて、ちゃんと映画としてまとまる感じに、うまい具合にストーリーを組み直してやってて、
はい、
これはね、いろいろこう考えさせられる内容の映画にもなってるんですけど、単純にこうクライムムービーというかね、こうなかなかスカッと爽快な感じの、映画にもなってるので、
はい、
ただ問題がこれもう続編作ったら完全オリジナルでやるしかないっていうところなんですよ。
ほう、
原作の最後の、一番の敵が今回の映画のラスボスになっちゃってるので、
はい、
それをもうどうにかしちゃってるから、新しくなんか、敵を出すには完全オリジナルの、敵を出すしかないなっていうのと、あとこの映画の見どころはね、はい、映画の最初の方に、オレオレ詐欺をやってる犯罪集団の、なんか朝礼みたいのが出てくるんですよ。
はい、
なんか事務所でなんか、オレオレ詐欺 のリーダー的な人がすごいこう実際に電話をする人間にこういろいろこう話をしてなんか演説してるシーンがあるんですけど、そのシーンがねなんかねすごい生々しくて、本当にこいつらオレオレ詐欺やってんじゃないかっていうのをこう感じるぐらいなんかリアル感があってね、なんかそこのシーンはすごかったですね。その時にやってる加藤っていうキャラクターを演じるのが金子信明さんなんですけど、
はい、
なんかね本当にね、あ、この人本当に犯罪者だっていう感じのねなんかすごい演技をしてて、
はい、
なんかねいいシーンっていうとちょっとなんか語弊がありそうなんだけど、うん、なんかすごいシーンでしたね。なんかね僕個人的に新宿スワンをちょっと思い出しましたけど、あっちでも葉山っていう結構重要な役をやってるので、このギャングースでもなかなかハマり役をやってて良かったです。
ギャングースはなちょっとな見たい気がしたんだけどな、見事見に行こうかなと思ったら終わっちゃってたんだよ。
まあ、なんかあんまり公開劇場多くなかったような気がしなくもないんですけどね、ギャングース。
なんかそれに期間も短かった気がするんだよな、結構。うん、気がついたら終わっちゃってたんだよね。
うん。
本当に1ヶ月ぐらいで。
そんなに長くやってなかったと思うんで。
うん、そうなんですよね。うん。栗さんがいいって言ってたから見に行こうかなと思ったら、もう終わっちゃってたんだよ。
うん。
というわけで今回は、まあ、こんな感じになりましたね、うん、まあ結局2人とも珍しくなんかあれですか、言ってたやつが多かった。
まあそれとあと僕的には意外とハリウッド映画が来なかったっていうね。
ああそうね、来なかったね。まあシリーズの対策に関してはまあそれほどね、うん、なんとも言い難い感じだったからね。インフィニティ・オーはね、まあちょっとね、今年の5月か、え、4月末公開かのあれがどうなるかによってまたその評価が違ってくる感じの作品だし、
うん、
あとあるとしたらフォールアウトか、ミッションインポッシブル。マルクもないし、そこまでベラボーっていうか、まあ、いつものイーサンハントでした、ちゃんちゃんみたいな感じで。ただまあ、ね、イーサンハント VS なんですか、ナポレオンソロの戦いが見れてちょっと面白かったかなっていうね。ナポレオンソロっていうよりあれか、スーパーマンかって言った方が、まだ皆さんわかりやすいか。DC のスーパーマン役のヘンリー・ カビルですよ。ガイ・リッチの、何でしたっけ、コードネームアンクルで、ほら、ナポレオンソロをやってましたよね。
うん。
うん、だ個人的には、お夢の退屈だと思うな、見せたんだけど。うん。まあ、ただね、まあ、それ以上に、まあ、まあ、安定しちゃってるなっていう感じだったから、それほどでも、うん。まあ、どっちかっていうと、まだ、個人的にはハリウッド映画でアクションっていうならば、何ですか、あの、ドウェイン・ジョンソン祭りだった気がするんで、今年はね。うん。だって、ね、ジュマンジョ面白かったもんね。
うん。
うん。だから、あと何ですか、ランページもそこそこだったし、ね、あと、何でしたっけ、ドウェイン・ジョンソン版ダイ・ハード。タイトルが。
あ、スカイスクレイパーね。
うん。そう。もう、なかなかそこそこ面白かったんで。うん。ぐらいかなって感じですもんね。まあ、あとあれか。まあ、トゥームレイダーも面白かったは面白かったけど、そこまでではねえか。って感じだったから。まあ、個人的にはまあ、うん。そうですね。もう、クジさんと同じでそんな気はするな。うん。
まあ、僕の場合はね、あの今年トップガンとプラトゥーンを映画館で見ちゃったっていうのが一番の敗因なんですけどね。
まあそうか、そうそうそうだね。うん、
あれを見ちゃったから、うん、あれに勝る映画を探しちゃってなかったっていうね。
うん、
まあ多分ね、トップガンとプラトゥーンを映画館で見なかったら何かしらこうあのアクション映画が上位に来てたかもしれないですけど。
そうですね。うん。あと、まあ、そっか。アニメで言うと、意外と若々みや小学生は、まあ、良かったですね。確かに。うん。皆さんが絶賛するのは分かりました。うん。なかなかいい作品でした、あればね。うん。あと、まあ、気になって、言いたいなって思うのは、そう。コナン君を抜いて、何ですか、2018年興行収入ナンバーワンのコードブルー。クリスは見に行ってないよね。
うん、見に行ってないですね。
うん、なんか、ほら、興行収入、コナン君抜きましたって言うから、じゃあそんなにすげえのかって言って、俺見に行ったんですよ。
うん。
うん。今までのテレビシリーズ見たこともないのにね。なんとなく初期は若干チラッと見た記憶がしかないんで。ただ、ほら、あれって確か、あれか、緊急救命24時だっけ？あの、富士のドラマと。あれと同じく、ER が人気出たから作りました的な感じで始まったようなやつだったんで、なんかチャチいなって思いながら見てたんですよ。チラチラ見ながら、その時にね、感想はね、チラチラ見てた時に。うん。なんで、どうもね、食わず嫌いっぽくて見てなかったんですけど。それでまあ、とりあえず今回ほら、興行収入第1位とかになったっていうから、じゃあ見に行こうかって言って見に行ったんですよ、とりあえず。見に行ってみたら、もうあれですか、あれでしたもんね、もう。今までシリーズ見てくださったファンの皆さん、ありがとうみたいな感じの作品だったんで、全然さっぱりだったんで、ストーリーが。ストーリーはいいんだけど、キャラのあれがさっぱりわからないから、もう、これは、あれなんだな、もう本当にファン向けの作品だなって思って、俺帰ってきて。だけど気になって、結局あれなんですよ、その後、レンタルで、コードブルーを第一シーズンから借りて、コツコツ見て、とりあえずね、第一シーズン全部見たんですよ。で、なんとなく面白さは分かってきたので、これでとりあえず全部制覇して、そうした頃に多分レンタルされると思うんで、劇場版を。で、その時にもう一回見たらまた感想が違うのかな、とか、個人的には思ってるので、ちょっとね、頑張って全部制覇しようかなって今思ってるところですね。
はい。番組用の感想などを投稿できるメールフォームを作りました。公式のブログの方に作りましたので、そちらから投稿をお願いします。ブログのアドレスは、ローマ字読みでアマゲラ .seesaa.net、アマゲラ .seesaa.net になります。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それと番組のツイッターアカウントがありますので、そちらもよろしくお願いします。ポッドキャスト_アマゲラ、それとアマゲラアンダーバー2、アマゲラとアマゲラ2号がありますので、そちらの方も番組情報をツイートしていますので、よろしくお願いします。
というわけで今回は2018年の映画ベストをお送りしました。
はい、
そういえば僕ね最近見た映画で、
はい、
あのラストじゃなければ今年ナンバーワンの映画だったのにっていう映画が実はあるんです。
ほう、
あのタイ映画で、あの、はい、バッドジーニアスっていうね映画があるんですけど、
あれバッドジーニアス、ジーニアスってあれっけ、あれだっけ、カニングのやつ、
そうそうそうそうそう、
そうだよね、ああそうそう、あはいはいはいはい、あれね、はいはいはい、
あのカニングをして大学統一入試みたいな、なんか試験のあれでいい点取ろうみたいなね、あれなんですけど、これでタイ映画っていうところが結構一つ のキーポイントで、
はい、
あのなかなかタイの映画って日本でなかなかやんないし、まあ、見る機会ないと思うんですけど、結構出来が良くて今回のこのバッドジーニアスって、
はい、
あの下手したらハリウッドでリメイクするかもしれないって思うんだけど、
はい、
ただハリウッドでリメイクすると多分あのこのバッドジーニアスの中 の出てくる試験ってアメリカの大学に入学するために必要な大学入試試験の事前試験みたいな感じの試験を受けるための話なんですよ、
はい、
でしかもアメリカ国外に住んでる高校生のっていうね、だから多分ハリウッドにリメイクはされないと思うんですけど、なんかねあのタイの国の事情とかいろんなのがこうふんだんに盛り込まれているので、なかなかそこら辺も面白いし、はい、あのカンニングの仕方もねなかなかねおおって思うようなねテクニックを使ってねなんかやってるので、これはDVD とかになったらぜひ見てほしい作品ですね。
ほう、そういえばうちもどっかでやってたんだよな、すっかり忘れてた、なんか俺予告見たよどっかで、うん、そうそう、ちょっと面白そうだなと思ったんですけどね、うん、なるほどね、うん、
まあこのねなんでねラストがあの違ってたらって思ったかっていうのはもうかなりネタバレなのであれなんですけど、この映画のラストはまあ妥当なラストなんですよ、あの タイの映画としてはこのエンディングするしかないっていうのは分かるんだけど、
はい、
あのもしハリウッド映画とかだったら多分一番最後のシーンを多分やらずにブラックアウトして終わるぐらいな感じ のなんかこうどっちとも取れる感じのエンディングみたいな感じにして、こう見てる人がこの先を想像してくださいみたいな感じの映画になってたらもう最高傑作だと思ってたんですけど、
ほう、
まあこれは実際に自分の目でどういう映画か見て僕が あそういうことを言ってたのかっていうのを確認してください。
なるほど、分かりました。
じゃあ今回はこの辺で、お相手はクニオと
ゲオでした。
さようなら。
さようなら。